Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはメディアアーティストの岩井俊夫さん。絵本、地下100階建ての家、そして光の鉛筆、時間の粘土、図工とメディアをつなぐ特別授業を踏まえつつ、気鋭のアーティストが作り出すイマジネーションの世界とメディアの楽しさについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
岩井俊夫、1962年生まれ、メディアアーティスト。1985年筑波大学芸術専門学群在学中に第17回現代日本美術展大賞を最年少で受賞。その後、国内外の多くの美術展に観客が参加できるインタラクティブな作品を発表し注目を集める。2007年からNHK 教育いないいないバーのオープニングアニメーションを担当。岩井さん家へようこそ、絵本どっちがシリーズ全3冊、岩井さん家のリベットくん、100階建ての家など著書多数。近著は改正社から出版の地下100階建ての家、美術出版社から出版の光の鉛筆、時間の粘土、図工とメディアをつなぐ特別授業。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは2度目のご登場です、メディアアーティストの岩井俊夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩井さんのこのところの作品を踏まえつつお話をお伺いしていきたいんですが、まずはですね、改正社から出版の絵本、地下100階建ての家、こちらについてからお伺いしたいんですが、はい、こちらは昨年出版されて大ベストセラーとなっている、100階建ての家の続編ということなんですけど、
はい、
まず全く知らない方のために、ちょっとガイドをお願いしたいんですが、
はい、
まずこの地下100階建ての家ってストーリー、まずこれどういう絵本なのかということを。
そうですね、うん、前作の、はい、100階建ての家からちょっとご紹介した方が早いと思うんですけど、はい、昨年5月に、まあ、僕にとっては初めてのその大型絵本。
大型
絵本、うん、つまり今まで小さいあのサイズの絵本で、うん、どっちが変っていう絵本は出したことあるんですが、
はい、
初めてなんていうかな、こう絵本のためにこう書き下ろして、うん、なおかつこうフルカラーでっていうのは前回のその100階建ての家が初めてだったんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
確かにかなりでかいですね、これね。
そうですね。ですから、まあ、今までメディアアーティストという肩書きでずっと仕事をしてきたんですが、うんうん、まあ、ある種僕にとっては絵本作家としてのデビューみたいな、そういうつもりで、
なるほど、
かなり力を入れて書いたのが、まあ、100階建ての家ということなんです。
100階建ての家。はい。
で、まあ、僕自身ですね、うん、そのメディアアーティストと一応名乗っている以上、ただの、まあ、ストーリー絵本を書いて出すっていうことには、やっぱりちょっと抵抗がありまして、
うんうん、
何かしらその、まあ、メディアアーティストとしての、新しい、こう、アイデアというか、何かこう、仕組みをですね、本の中にも取り入れたいなと思ったんですね。
うんうん、
で、この100階建ての家っていうのは、まあ、通常、その、まあ、絵本といってもいろいろな形があるので、
はい、
まあ、僕だけではないんですけども、うん、横に開くんではなくて、縦に開くっていうのがまず、大きな特徴になってます。
はい。いわゆる、この縦長のね、形の、まあ、大きいサイズの絵本なんですけど、
はい、
普通ね、横に開くべきの、まず縦に持たなきゃいけない。
そうなんですね。ね、で、絵本の中には、はい、縦に開く場面っていうのを取り入れた絵本っていうのは、うん、まあ、いろいろあるんですね。
はい。
どうしてもその絵本って横長のイメージが強いので、うん、例えばこう、 地面があって、はい、でその横にこう街が並んでるとか、うん、そういう場面にはものすごく向いてるんですが、うん、こう例えば上から何かがこう降りてくるとかっていうような場面を描きたいときに、うん、どうしてもちょっとこうダイナミックに描けると、う
ん、まあストローク感がねなくなっちゃいますね、
そうですね、うん、ですから絵本の中にはですね、うん、突然こう横だったものが縦になるっていうような絵本、うん、でそれもまあ1場面2場面そういうものを入れてまた元に戻るっていうスタイルはいろいろあったんです、
う
ん、
そうですね、それはかつてありますね、
そうですね、
は
い、でただこの僕の100階建ての家はもう最初から最後まで全部縦開き で、うん、でなおかつこれは多分あんまりないんじゃないかと思うんですけど、うん、ページを上から下に向けてめくるんですね、
上から下に、
本の下側で、下側が閉じてあって、はい、めくり方が、うん、まあ、カレンダーの逆になってるんです
なるほど、
で、はい、なぜこれをそうしたかというと、うんうん、まあ、男の子が主人公で、うん、その男の子が100階建ての家のてっぺんに住んでいる、うん、まあ、誰かからですね、うんうん、ある日手紙を受け取るんですね、でその手紙に誘われて、うん、探しに行くと目の前に急に100階建ての家というのが現れて、でその中を、うん、まあ、どんどんどんどんその自分の足で登りながら、うん、一番上の100階にまで到達するという、うん、まあ、ストーリーなんです、
はい、
でその上と上がっていく上昇感を出すときにですね、うん、まあ、最初に普通にこう縦開きの絵本を考えて、まあ、何気なくそのカレンダーみたいなその上が閉じてあるものでこうめくってみたんですよ、
うんうん、下から
そういう、まあ、そういうダミーというか試作を作ってみたんですね、はい、ところが実際にこうめくってみると、うん、なんだか下に降りていっちゃうような感じがして、うん、でそれで、うん、逆に今度は下側を閉じて、うん、めくってみたら、お、意外とこう上に登っていく感じが出たなと思って、
なるほどなるほど、
でそれでこの形になったんですね、ですから絵本っていうのは基本的にその物語が進むにつれて、うん、こうページをめくるっていう行為が必ずありますよね、うん、でそのページをめくるっていうのは映画でいうとこうカット割りみたいな場面転換っていうものを示してるんですけど、うん、僕の絵本の場合はその自分自身がこう、まあ、まあ、読者もその主人公と同じ視点でどんどんどんどん建物を登っていくっていうその上昇感につなげたいなというふうに思ったんです。
なるほどね。だからこのスタイルになったと。
そうですね。だからそこの部分、その本というメディアを、うん、どう、その、まあ、特に絵本のそのページをめくるっていう、その、動作をですね、うん、どうその自分の感覚に結びつけるかっていう視点が、うん、まあ、この絵本の中にはあるんですが、うん、それがまあ僕のメディアアーティストとしての、まあ、アイデアという形なんです。で、これが僕もですね、全く予想もしてなかったんですが、うん、この1年半ぐらいの間に何度も何度も増刷が、うん、かかってですね、うん、もう今20万部を突破してるというい
やいや、まあ、驚
く
ね、
そう、驚くべきことになって
びっくりですけどね、まあそれがその去年発売された100階建ての家、
そうですね、
ですね、
はい、はい、でそれが、うん、まあ受けたからというわけではなくて、うん、実はその先ほど言った最初カレンダーのような形で試作を作ってみたら、うん、こうなぜか上に登らずに下の方へと登ってしまうような感覚が、うん、あるなというので、これは失敗だと思ったんですが、はい、その時同時に、あ、開き方を逆にすれば今度は下に降りる絵本もできるんじゃないか
なるほどなるほど
ということに気がついたんです、はい、でその気持ちが前作の100階建ての家を描いてる間もずっと残ってまして、うんうんうん、それで100階建ての家を描き終わった瞬間にですね、まあ、担当の方と話して今度は地下がいいんだけどっていうことで書き始めたのがようやく完成したのがこの、まあ、地下100階建ての家ということなんです。
じゃあまあ時間的には1年ちょっとかかってるけど、はい、まあ間あるけど、はい、ほとんど発想は同時期ぐらいの勢いなわけですね。
そうですね。そうなんです。で僕の頭の中には、うん、その2冊の絵本が、うん、ある種その、まあ、どうしても第1弾第2弾つまり1冊目に対して続編っていうふうにはなって、うんうん、普通はその1冊目のまあ、絵本のお話の続きだったり、うん、それからこう主人公がまた同じ主人公が登場して、うん、でそれで2作目3作目っていう風に続いていくのが、まあ、世の中の常ですよね、
まあ、そうパート1パート2っていう、
ですよね、はい、で、うん、ちょっとそれを外したいなっていう気持ちが、
あ、じゃあその登場人物とかも
そうなんですね、うんうん、でそれで、まあ、地下っていうのを思いついた時に、うん、上に登っていくのに対して下に登っていくと、うん、でその2冊っていうのが平行に並んでるんではなくて、うん、こう鏡に映ったようにこう対になってる、うんうんうん、対称形になってるっていうのはこれは面白いんじゃないかと、
なるほどなるほど、
ということを思いついたんですね。でそこから発想して、うん、それだったらいっそのこと主人公も、うん、前作はとちくんっていう男の子だったんですけども、はい、うん、今回は性別を変えて女の子にしちゃえとかですね、いろいろとその 鏡に映った鏡像みたいな形の発想をしていったら非常に面白くなってきて、でそれで今回まあ、僕にとっても書きやすかったというのもあります。
なるほどね。じゃあ一作目がとちくんというね、男の子で、二作目はくーちゃ
ん
というね、女の子。ということは、とちの方が上に行って、くーの方が下に行くみたいな。
そうなんですね。
そういう、そこもちょっと。
まあ、とちくんっていうのがね、もともとなぜとちくんなのかっていうのは、もともと僕、としおっていう名前で、子供の頃、とちくんって呼ばれてたんですよ。で、前作を書くときに、主人公はまあ、誰でもいいなと思ってたんですけど、やっぱりその、自分が、まあ、書き手として、まあ、絵本作家としてはまだ初心者だったっていうのもあって、自分がやっぱりこれは思い入れが入る絵本にしないと、多分読者も面白がってくれないだろうなっていう気持ちがまず起きてきたんです。
はい、
で、それで、まあ、トシ君そのままよりはちょっとそれをもじって、トチ君にしようと思ったんですね。で、その時に、地面の上に立ってた少年が、その、100階建てのてっぺんまで上がってくっていう意味で、その、地面をイメージしたね、土地っていう、はい、その単語で、トチ君っていうのはいいなと思ったんですよ。
なるほど。
で、それでとちくんしたんです。で、まあ、それを書いた、ことがまずあったので、今回の、地下100階建ての家は、その逆だから、今度は、まあ、空とかね、空気とか、その、要するに地面の下に降りていく物語だから、その上にあるものを、名前に使いたいなと思って、まあ、空気の空っていうことで、空ちゃんにして、でそれで、女の子にしたっていうのもあります。
なるほど。じゃあ、そこもシンメトリーになってるという、
そうですね。
いうことですけどもね。前回出ていただいたときに、そのメディアアーティストとは何ぞやという話の中で、その、コミュニケーションを生み出す、まあ、この場合は本ですけど、本みたいなものに関して、他人がやってなかったやり方を提案する人というような定義付けが、ありましたよ。でも、その、伝でいくと、これ本当面目躍如というか、ね、そのものですよね。今まで誰もやってない。
ですから僕の中では、メディアアーティストっていう、まあ、概念をね、ある種こう広げて、ものに、まあ、僕にとっては、広げたものになったかなと思ってるんです。つまり今まではどうしてもそのハイテクだとかデジタルだとか、まあ、そういうメディアに使われる新しい機器を使っての表現が中心にあったんですね。で、今回まあ本当に普通の絵本 でそれもその絵本の中に例えば光るとかですね、音が出るとかそういう新しい何かこうギミックを組み込んだわけでもなく、単に紙に印刷したものを普通に製本してもらったと、
それはもう本当にいわゆる今までずっとあるスタイルですよ、
はい、そうですね、で縦に開くということ自体は、新しいけども、別に世の中になかったものではないし、その本の製本のその技術自体は全く変えてないんです。ただそこの中に描く絵だとかそれからそのまあ閉じる方向を、ちょっと工夫するだとかっていうことで、その辺が混然一体となって、新しい、まあ、こう、印象を人々に与える絵本ができたかなと思ってまして、そういう意味では、その絵本というメディアを、こう、まあ、僕なりにその、咀嚼して、まあ、こう、人々に問い直せるようなものにできたかなという、まあ、自負はあるんですね。
ね、本当でもこれはまさにニューディメンションというかね、新しい
ですね。
なってますね。
まあ、そう大したことをやってるわけじゃないんだけども、でも結果としてそれが子供たちに受けてると。で、中にはね、その、縦に開くということで、ちょっと読み聞かせがしにくいみたいな、意見もなくはないんです。ただ、実はそれは親の都合であって、
ね、
子供たちから別に苦情は一個も出てないんですよ。つまり子供たちにとっては、テレビだろうが、その通常の絵本だろうがね、映画だろうが、横長画面ってのはあまりに、まあ、普通というか、もうほとんどがそうじゃないですか。
そうですね。
で、それで、我々の世界はじゃあ横長なのかって言ったら、まあ確かに地面の上をね、歩いてるから、こう横長の方が、その、まあ親しみはあるかもしれないけど、でも世界はもう縦横無尽に広がってますよね。
まさにそうですね。
そうですよね。ですからその画面を、こう、まあ大人がこう規定するときに、たまたまその人間の目が左右に並んでいるからとか、まあ、こうフォーマットを決めないと、なかなかね、ものづくりってできないからということで、映画とか写真とか、様々なものが横長になってしまったんですが、逆にそれに、こういう絵本が従う必要はないし、それを打ち破れる唯一のメディアが実は絵本なんじゃないかっていうふうにも思ったんですよ。
なるほど。
つまり DVD とか、そういうその、まあゲームだとか、そういうものの中で、例えば、本当にこういう、縦長、それもすごくこうページを2枚繋いだような縦長の画面を表現しようと思っても、 まあできないですよね。
うん、そうですね。
で、それで、それを縦を横にしたりっていうような、そういう自在性も、もうテレビをね、大型テレビ一生懸命縦にしてもらうなんて、まあ事実上無理ですから、うん、そういう意味では最も、こう気軽に、子供たちがこういった新しいビジュアルの世界を、体験できて、で、なおかつその、もう今までにないような新しいこう表現とともに、こういう視覚の世界を楽しめる。っていうことで言うと、うん、意外と絵本ぐらいじゃないかなっていうふうに、まあ作ってからね、もう一度再確認したんですけど、そういうふうに思ったんです、ね。
なるほど。じゃあこの縦横無尽な、その、現実の世界をリアリティ出すためには、実はこう、絵本っていう超アナログなフォーマットが、実は一番自由度が高かったみたいな。
そうですね。だから一頃、少し前にですね、すごくこうヒットした、ロバート・サブダの、飛び出す絵本みたいなもの、で、あれも、まあ、飛び出す絵本自体は以前からありましたが、うん、それをやっぱり、こう、紙というものを、もう思いっきり、こう、うん、うまく組み合わせて、今までにないぐらい飛び出させて見せたということですごくヒットしたと思うんですけど、うん、まあ、そこまでね、凝ったことはしてないんですが、ある種その紙っていうメディア、それから絵本というメディアが、ここまでなんていうかな、こう、浸透しつつ、で、なおかつ、こう、驚きを持って迎えられるっていうのは、本当にこの絵本っていう、ものでしかなかなかできないんじゃないかなって思うんですね。つまりもっと高級な、その、作品集とか画集みたいなものっていうのは、もちろんそういう可能性あると思うんですけど、はい、一冊がものすごく高くて、で、まあ、それもマニアとかね、その収集家みたいな人しか手を出さないようなものになりがちですよね。で、他の本も、まあ、いろいろ文章とかそういうのもいろいろありますけど、そういうものの中で、こういった大きな大きなその、ビジュアルの世界を表現するっていうのはやっぱり難しいわけで、まあなので、子供向けのものではありますが、まあ大人も楽しんで、くれる要素もあるわけだし、
そうですね。
意外と絵本は穴場だったんではないかと。
なるほどね。
で、それも僕が、最初から紙のメディアを使った作家だったら、意外と気がつかなかったんじゃないか
な。あ、なるほど、なるほど。こう、いろいろと回ってきたから。
そうなんです。つまり、今までの、まあ僕の仕事っていうのは、例えば美術館とかギャラリーで、まあ空間を使ったり、映像を使ったりってことを思い切りやってきたわけですよね。で、それからまあテレビゲームとか、まあテレビ番組とかで、さまざまなことをやってきたんですが、やっぱりその中で、どうしてもなんていうか、こう一線を越えられない、こう、鬱憤みたいなものが、僕の中にすごく溜まってたんですよ。で、それが、今回絵本という、まあ、ある種、こう、オーソドックスな、ものに挑戦することにたまたまなって、で、まあ、普通に作っても面白くないなっていう、まあ、いつものですね、まあ、僕の、考え方が、まあ、ちょっとこう、顔を出してですね。で、それで、なんとかこう、自分なりの新しいものをしてみようと思ったら、意外とできちゃったみたいな感じがしてまして。
自分でもびっくり的な部分が。
そうですね。だからここで、最初にね、考えた時に、やっぱり絵本って、もともと僕好きだったんですよ。
はい。
高校生の頃はちょっと絵本作家になりたいなみたいな気持ちも実はあったんですが、その後大学になって映像の仕事を始めて、その気持ちを封印しちゃったところが、あるんです。で、それが、まあ、子供たちと、まあ、一緒になんか小物作りをするようになってきて、徐々にまた、再燃し始めて、で、今回、まあ、機会をいただいて、で、それで本を書いてみたんですが、その時に逆に過去の、名作をいろいろ知ってるもんだから、変にその、ハイテクを取り入れた絵本だとか、まあ、飛び出す絵本なんかも興味ありますが、ただそういうものに、なんかこう、最初から行くのはまあ難しいっていうのを分かってたので、オーソドックスなその絵本の形をそのまま使ったまま何かできないかってことをすごく考えたんですよね。
なるほど。
だそれが良かったんじゃないかと思いますね。ですね。ですからこれがなんか特殊なものを使って値段が5,000円になっちゃったみたいなものだったら、多分ヒットもなかなかしないだろうし、子供たちの手にもそれだけ届かなくなっちゃいますよね。だから自分がやってきたことが、それこそ何十万人の子供たちにこうやって普通に届いて、なおかつ新しい体験をしてもらえてるっていうのはすごく嬉しいことだし、まあそれだからこそこういう絵本というオーソドックスなメディアを変える意味があったっていう気もするんですね。
なるほどね。で、まあ実質この絵本作家デビューということにもなるわけですが、
そうですね。
なんかこの絵的にこだわった部分とか、はい、そういう辺はどうなんですか？
まあ、見ていただければわかるんですが、うん、とにかく、まあ、細かく書いたっていうのはあります。
細かいですよね。いや、だからね、こう、先ほどでちらっと、編集者の方とも、ちょっとお話しさせていただいたときに、
はい、
その、当初は、もうちょっと、年中さんぐらいをイメージしてたんだけど、実際蓋を開けてみると、小学生ぐらいの子たちもすごい食いついてるってい
う。あ、そうなんですよね。ね、
っていうのは、やっぱり、だから、すごい深読みができる。
いや、大人の方も、もう、十分楽しめると言ってくれます。
いや、かなりこれはもう、何度でもじっくり細部を、
そうですね。
見たくなる。
いや、これに関してはね、本当に 今まで僕がメディアアーティストとしてやってきたことは、はい、前例がなかったことを自分で切り開くっていう、まあそういうジャンルだったっていうのがあって、うんうん、自分の中でその自分の作ったものをジャッジするしかなかったんですよ。
うんうんうん、
ところが絵本に関しては歴史がものすごく長くて、で僕自身もある種こう、読み手として、うんうん、まあたくさん知っちゃってるんですよね。はい、だから過去の様々なその名作の中に自分の作品が入るっていうことで、うんうん、ある種こうビビりもし、まあそれだったら頑張らなくちゃっていうね、うん、そういうモチベーションアップにもなって、うん、まあだからこそできたっていうのもありますね。
なるほどね。じゃあ本当にこう、丹精込めてというか、もう本当に美に入り左右がというかですね。
あとそれからまあこれもね、ちょっと言っておきたいと思うんですが、はい、今まで僕が付き合ってきた、まあ、例えばテレビ番組とかね、まあ、ゲームだとかの世界っていうのは、結構締め切りが、割とこうすぐ、こう来ちゃったりするんですよ。鎌田さんのお仕事もね、そういうところあるからと思うんですが、
はい、
まあ、いわゆるこうメディアって言われてるものって、やっぱりこう、まあ、日進月歩の世界だし、それこそこう、締め切りが決まるとあっという間にね、なんかやらなきゃいけないみたいな感じになりますよね。はいはい、ところが絵本はね、本当にこう、進みが遅いというか、時間が止まってるにも等しいぐらいの感じで。
ゆったりしてるわけですね。
そうなんですよ。だからまず、まあ編集者の方にお話をいただいて、もう2年でも3年でも待ちますみたいな感じの世界なんですね。で、僕も最初ちょっと面食らったんですが、実際始めてみると、これだけのものを書くのに、確かに半年では書けない。
ああ、なるほど。じゃあここまでやってくださいみたいな、ね、いや、
もし半年後に作れって言われたら、うん、多分こういう内容にはならなかったし、もっと薄っぺらなものになったと思うんです。
なるほど。
で、僕は逆に、今までね、そのメディアをいろいろ使って作品を作ってたってことの反動で絵本を始めたみたいなところもあるので、今までのやり方と全く真逆という意味では、これだけ時間をかけて、もう本当にこう構築している世界。それに自分がこう、なんていうかな、関われて、で、なおかつ結果も出せたっていうのは本当に嬉しいなと思ってるんですね。
なるほど、そうか。だから、メディアアーティストの今までのキャリアが全部こう、エッセンスが詰め込まれ
て。そうですね。ですから、前作が、昨年の5月に出て、で、1年ぐらいに、まあ、他のね、絵本作家の方を見てると、まあ、1年に1作どころか何作も出してる方もいらっしゃって、で、僕ももう随分、遅いデビューになってしまったので、これから自分が生きてる間に何冊絵本が書けるかなと思うと、もっと書かないと、とてもとても他の絵本作家の方みたいには出せないなって思う気持ちはあるんですが、でも一方で、いや、書き終えてみると、もう1年ぐらい書けないと、ここはね、これだけの内容はできなかったと思うと、逆に本当に1年に1冊どころか、もうもっともっと時間かけてもいいんじゃないかっていう気持ちに今はなってますね。
なるほどね。じゃあ本当に詰まりまくった。中身が詰まりまくった。
そうですね。ですから、まあそれを、読者の方も感じてくれるからこそ、何度も何度も読み返してくれるし、こうして、まあヒットにつながってるのかなっていうふうに思います。
なるほど。じっくり行きましょうね。
そうですね。Let's get knowledge with fun.
で、まあ、先ほどの話ともつながりますが、これは単にこう見て読むというだけでは収まらない、はい、そんないろんな遊び方もできるようなものになってると思いますけど、
はいはい、
どんな遊びとか発見が可能なのかなっていう可能性をちょっと。
まずですね、まあ、先ほどいろいろ詰め込んだっていう話をしましたが、ある種僕は今まで物語を作るっていうことは、ほとんど自分の仕事の中でやってこなかったんですよ。つまりメディアアートの作品っていうのは、特に物語がなくても、逆に僕が心がけてきたのは、映画だとか小説だとか、まあそういうものとはもう全く違う体験を僕のメディアアートでしてほしいっていう気持ちがあって、そういう意味では物語性みたいなものは、全くいらないなと。
あ、逆に排除して。
そうなんです、うん。で、シンプルにその現象をもっとこう、そのまま、なんていうかな、体験してもらえるような、うん、まあ、光と音の気持ちよさみたいなものをね、うんうん、追求してきたんですよ。
なるほど、なるほど。
で、ところが絵本になった瞬間に、うん、これは、それじゃあ、こう、持たないなっていうのがあって、うん、で、もちろん中には、絵の面白さだとか、なんていうか、こう、抽象的な絵本っていうのはあります。で、今後、まあ僕もそういうものをやってみたい気持ちはなくはないんですが、うん、ただやっぱりちょっとこう、まあ、世の中を見渡してですね、この本当に自分も娘がいるのでわかるんですが、やっぱり子供たちの食いつき方っていうのは、うん、やっぱり、ね、ある種のこう物語性があって、うん、そこへどんどんこう入り込んでいくと。で、その快感というかね、満足感みたいな、やっぱりすごく高いと思うんですよ。で、僕のこの100階建ての家、地下100階建ての家も、ある種そういうフォーマットを、 こう残しつつ、でもその中にどれだけそのいろんなこう僕のなんていうかな好きなものとか、うん、そういうこう子どもたちが見て楽しんでもらえるようなものを詰め込めるかっていうようなことをやった方がいいんじゃないかと思ったんですね。うんうんうん、でただ100階建てっていう名前の通り部屋が100個あるんです。で100個を同じようには書けないので、とにかくこう100通り書かなきゃいけないんですよ。でまあそれはすごい大変なんですね。でただその時にですね、じゃあどこから絞り出すかってやっぱり自分からしか絞り出せないんですよ。これは書き始めて最初ちょっと途方に暮れたんです。どうやってこれを書き切ろうかと。ところが結局ですね、自分が今まで生きてきた人生の中で本当にこれ面白かったなとか。ああいうことをやれたらいいなって思うことしかやっぱり書けないんですよね。これはね、まあ、当たり前のようだけど、前作書いてる、前作を書いてる時にですね、もうしみじみ感じたことなんです。まあ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、例えば部屋の中を書くと。で、そこにテーブルとか椅子とか、まあ、照明器具とかいろいろ書きますよね。で、その時に自分が嫌いな形は書けないんですよね。つまり僕はある種こうデザインみたいな仕事もしてるから、まず書くんだったら自分が美しいと思うもの、欲しいと思うようなものを書きたいわけですよ。
なるほど、嫌なものは書けない。
そうそうそう、っていうか書く必要がないわけですよね。自分が嫌なものを絵本に詰め込む必要はないと、まあ、そうですね、はいはい、だからその自分が本当に何が好きなんだっていうことをすごくね問われるんですよ。
なるほど、自分とは何なのかっていう、
でなおかつすごく面白いのは、今までそのメディアアートの世界で例えば自分のまあ作品、特にこうインスタレーション作品っていって立体の作品に、例えばちょっとこう椅子が欲しいとか、まあテーブルが欲しいとかっていう時に、まあ自分でゼロから作れればね一番いいんですけど、そうじゃなくて、まあ、世の中に売ってるもので、まあ、自分の作品に合う椅子とかを探しますよね、はい、そうするとなかなか難しいわけですよね。自分のイメージに合うものっていうのは、
帯の身
にしかし、それであんまりこう超有名なイームズチェアみたいなの使いたくないし、まあ、シンプルでなおかつその自分の作品にも合うものっていうとどんどんどんどん狭まっていくんです、でまあ最後仕方なくまあこれ使おうと、でまたあとその作品自体もね、材料とかさまざまなのをこう選んでこう作り上げていくわけですけど、その時に当然妥協っていうのが存在するわけですよ。コストの問題だとか、材料が手に入るか入らないかみたいな、
ある程度はこの辺でもう本当に妥協しなきゃいけない、
そう現実にはね、そういうことがいっぱい起きてくるわけですよ。もう湯水のようにお金かければ別かもしれませんけど、ところが絵の世界っていうのは妥協する必要がないんですよ。
そうか。
もう自分が
望むものが。
もう描けさえすれば、もう何でも描けちゃう。どんな世界でも作れちゃう。だそのことをね、気がついた瞬間に、わあこれすごいなっていうのが、実はね、僕の大発見で、そうか、今まで僕はどんだけ制約の中でものづくりをしてきたんだろうと思ったんですね。
なるほど。
で、そのことに気がついたら、部屋の中も、もちろんその世界全体もそうだし、まあ、そこに描く例えば動物たちがいろんな遊びをしてますが、はい、そういうこともそうか好きなものが思いっきり描けるんだっていうふうに気がついて、で逆に言うとその嫌なものは描かない、とにかく自分が楽しいと思うもの、面白いと思うもの、まあ子供の頃からやってみたいなと思うようなものをどんどんどんどんこうほじくり返して自分の頭の中からこう紙に定着させるっていうことをやっていったら、もう割とこう100個が埋まってったんですよね。でその結果絵本として出してみたら、まあ子供たちがですね本当に面白がってくれたんですよ。だから僕の中にあるそのなんだろう、こう子供の頃からのまあ好きなものとか面白がるものっていうのはやっぱり多分まあ世代が変わろうが子供のね、なんてこう感覚的なもの、特にそのすごく僕は体感的な絵本にしたいなと思って、何かこう何か動作をしているで、それを子供も実際にこうやってるような感じに描けたらいいなっていう風に思って書いてたんですけど、そのことがすごくねうまく伝わったような気がしてます。
ああ、なるほどね、じゃあ本当にご自分との対話との中から生み出された妥協なき世界がここに。
まあそのつもりなんですよね。で特に今回のその地下100階建ての家は前作と違ってですね、作ってもてなすっていうのが実はコンセプトとしてあるんです。
作ってもてなす、
はい、つまり、僕の家のスタイルも同じなんですけど、例えば家族の中で誕生日があるとして、まあ、何かねプレゼントをあげたいと、でその時にできればその手作りのプレゼント、手作りの何かこう演出で、はい、その、まあ、家族の一員をもてなしてあげたいなっていうのをずっとやってきてるんですよ。で今回その地下100階建ての家の中に10階ごとにいろんな動物が住んでて、その、まあ、生活の仕方をこう絵に描いてるんですが、 その中でその地面の中にある例えばこう土を使ってミミズがですね、こう陶芸やってたりみたいなことがあるんですけど、そういうこうその周りにあるものをうまく使って何かこう生み出そうとしてるっていう姿をそれぞれの動物の中にあの描いてみたんですね。つまりお店とかがあって買ってるようなシーンは一個も描かれてないんです。
なるほどなるほど。そうか、そういう全部こう自らの手で、
そう自給自足っぽい感じ。でただそれが自分の中で終わらないで、で実はこれまあちょっとネタバレになるので、はい、あの言いませんが、最後のあるシーンでですね、それがこう生きてくるっていうそういう筋立てにしたんですね。
なるほどなるほど、そうか、ラストはそういうことなわけです
ね。そうなんです。つまり、まあ、一生懸命生きて自分たちの工夫で何かものを生み出し、でそれをシェアしてこの人たちはあの楽しく生きてるよっていうことをこう、まあ、裏テーマとして書いてみたんですね。
なるほど、ね、
でそれはまあ僕の、まあ、我が家でのね、あの、まあ、考え方とつながってるわけです。だからそれを、まあ、この絵本を読む人たちが、まあ、直接的なねあのメッセージではなく、なんとなくこう感じ取ってくれて、あのこう、まあ、自分から何か発見して楽しむっていうことにつながってってくれたらなっていう思いを、まあ、込めてるわけですね。
あ、じゃあそういった見方もね、あ、これがここにあったみたいな、
そうですね、
そういうね、あのなんか宝探し的な、ね、見方もできるし、そうか、じゃあ本当にこれ深読みができる、
ね、まあそうですね、まあ子供たちにとってはね、あのそんなことどうでもいいのかもしれないけども、いやいやいや、やっぱり僕は書き手として、何かそういうこう一本筋の通った自分の生き方、それからこの作品の中に込めたものっていうのがやっぱり両方あってこそ、まあおのずとこうそれがこう伝わっていくんじゃないかっていう気持ちがあるので、やっぱり先ほどの好きなものしか書けないっていうことと同じで、やっぱり自分がやってるそのなんていうのかな、こうやり方をそのまま投影してるっていう、あの作品になってると思うんですよね。
なるほどなるほど。
ですからそれがあの説得力を持つためには、やっぱり自分もそういうそうでありたいし、あの作品の中でもそれが描かれていてほしいというふうに思ってるんです。
まあね、100階建ての家、まあ、前作から、今回地下100階建ての家が出て、まあ、1年半ぐらい時間経ってるわけですけど、はい、その読者からの反響っていうのはどんな感じなんですかね。
すごくね、何度も何度も読んで、でなおかつ、まあ、これは特に細かい絵がいっぱい描かれてますから、いろんなことをねこう見つけてくれてる、だからまあ飽きずに子供があの楽しんでますみたいなことをすごく言ってくれて、で、100階建ての家もそうなんですけど、実はちょっとこう、なんていうのかな、遊びで、いろんなこう、隠しアイテムって言っちゃあれだけど、なんかそういうものが入れてあるんですよ。で、先日も、友人の子供がパラパラ見ていて、お母さんこれってあれじゃないのっていうね、なんか急に発見したらしくて、で私も気がつきませんでした、岩井さんやるみたいなね、なんかそういうのがあったんですよ。具体的にはあのこの100階建ての家の蛇の会なんですけど、
蛇の会、
ちょっと、鎌田さんはこれわかるかな、ご存知かどうかわからないんですけど、回数でいくとですね、はい、44階に額が、はい、絵の額がかかっていて、この絵はわかります？
あれだあのリトル、
はい、ですよね、はい、でこれは、その最初にこの絵本を送った時に、その男の子は全く気がつかずに通過してたわけです、で僕は最近になってこのオリジナル の、
あの本を
読んでで、それを頭に入れた状態で多分見てくれたんだと思うんですよ。
なるほど。
だから今まで見えてこなかったものが、はって気がついたらしいんですよね。
なるほどね。確かにこれ、親が見ても、まあ、見過ごしちゃいますよね、普通はね。
そうそうそう、そう、う
ん。普通にただ飾ってある、なんか、なんかだな。
そうそうそう。だからそういう発見をね、後々でもできるような、まあ、仕掛けが今回もあります。
そうですか、岩井さんやる。
いやいやいやいや。まあ、これはね、気がつかなくても別にいいやと思って、まあ、とにかくこう、100回分あるので、いろんな遊びを入れようと思って、やったことなんですが、そうやってね、具体的な反響があって嬉しいですね。
だから年齢によってもいろんな見方ができるし、いう話ですよね。だから ね単純にこう上昇していく、あるいは下降していくスピード感だけでも楽しいだろうし、いろいろと細部を見て、あれなんだみたいな ね、そういう発見もあって、なるほどなるほど。
あともう一個ですね、100階建ての家を出した後、思いもよらぬリアクションとしては、子供たちが自分の好きな絵を つまり100階建ての家のようなね、部屋の絵を描き始めたんですよ。
あ、自分の100階建ての家。
そうなんですよ。で、これがあちこちで起こって、で、僕、手紙でね、なんかその、こんな絵描きましたみたいなのをいただいたりとか、うん、友達、近所の、友達の子供が、こんなの描いたよって見せてくれたりとかで、僕はそのメディアアートをやっていた時は、とにかくそのインタラクティブなものっていうのを、まあ、主眼に置いていて、はい、で、それはその、僕の作品がもう完全に完成されたものとして閉じてしまうと、そうするともうそれを見るだけ、体験するだけで終わっちゃうと。ところが僕が本当の意味でやってほしい、こうなってほしいなって思うことは、僕の作品に触れたことで、まあ子供たちでも大人でもいいんですけど、何かこう、ものづくりに目覚めてほしいなっていう気持ちがすごく、あって
次の展開へ。
そうなんです。そういう意味ではこう余白を残しておくというか、僕の作品は、例えばヤマハと作ったテノリオンという楽器があるんですが、ある種僕の作品でもあり、誰でも使える楽器でもあるんです。だからそんな風に、その道具としての、作品みたいなものを目指してたところがあるんですよ。で、100階建ての家は絵本なので、どうしてもまあ一方通行的になってしまうんじゃないかっていう風に思ってたんですね。ところが蓋を開けてみると、これをきっかけに、それこそ子供たちが自分の絵を描き始めたっていうのを聞いてものすごく嬉しくて、で、それをきっかけにですね、今回実は地下100階建ての家は中に1枚はがきが挟まってまして、はい、で、みんなの100階建ての家っていうのを子供たち、まあ子供だけでなく大人もいいんですが、募集しようとしてるんです。はがきが半分にまあ切ることができて、はい、で、片面にですね、まあ住所を書くんですが、もう片面に2階建て分の自分の家を書いてくださいと。で、それを出版社の方に送ってもらって、で、それを我々の方でスキャンしてつないで、で、今考えてるのは、日本中のですね、地区別にそれをインターネット上でこう、つないで発表しようかなと。
面白いなぁ、
あら、いや、どれぐらい来るか全く予想つかないですけどね。
うん、だけどみんなの100階建ての家が。
そうなんです、ね。そうなんです。だから子供たちが自由に、まあ、誰を主人公にしてもいいんです。それこそ自分が主人公でも動物を考えてもらってもいいんですが、で、自分の好きな家を描きますよね。で、それを、まあ、全然違う他人の絵と、こう、繋いで、どんどんどんどんこう、上に繋いでいくわけですよね。で、それが、まあ、もしかしたらその100階どころか、何百回っていう風に繋がっていくかもしれないですよね。
そうですね。
で、ちょっとまだはっきり決まってないんですが、例えばこう、関東地区は何百回。ね、中国地方は何百、何十回とかね。
で、お国柄とかね、出そうですね。
まあ、そうなったら面白いですね。
ね、そうですか。
ですから、まあ、これが、ある種のこう、きっかけとなって、やっぱりその、これを見てくれた読者というか、子供たちが、ある種こう自分の想像を働かせてクリエイティブになってくれたら、それこそ僕が今までやろうとしてきた様々なことと、すごくこの絵本というメディアもリンクするなと思ってるんですよね。
いい展開ですね。
そうですね。
そうか。ちなみにこれは100階建ての家と地下100階建ての家、はい、まあ先ほど対になる、ね、はい、作品ということですが、ということはこれで一応完結？
どうでしょうね。僕としては、本当に上と下っていう意味では、もうすごくいい、バランスなので、もうこれで終わりでもいいかなっていう気持ちもあるし、実はアイデアとしては、この地下100階以外もいろいろ考えてみたんですよ。で、まあネタはいろいろ頭の中にはあります。
なるほどなるほど。
ただまあそれを書くかどうかは、まあちょっと今回のその地下100階の反響にもよるし、まあ、もうそろそろ違うこともやりたいなって気持ちもあるしってことで、
なるほどね、
まだ考え中ですね。
でもまだそこも余白ありという。
そうですね。100回書くのは大変なんですが、でも、100回建ての家、前作を書き終えた時には、もうこれ以上僕は自分の中から絞り出せないと思ったんですよ。ところが地下100回を書き始めたら、結構出せるじゃんって
自分でも。まだまだ出てくるみたいな。
そう、自分でも発見があったんですね。だから本当にその、まあ、地下っていうモチーフを、こう思いついた時に、そこに登場する動物も、じゃあ地下に住んでるような動物たちを探そうとか、先ほどのその鏡に映ったような対にしてみようっていうようなことを思いついた瞬間に、まだまだ出るなっていうふうに思ったので、まあそういういいアイデアが、こうフレームとしてね、思いつけば、次も書くかもしれないし。
なるほど。はい。じゃあその辺もね。
でも少なくとも絵本っていうものに対して、すごく僕は今ポジティブになってるんです。ですから、この2作だけではなく、次も書いてみたいっていう気持ちはもう本当にある。
なるほど。Let's get knowledge with fun. ガモの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはメディアアーティストの岩井俊夫さんです。 さあ、そしてもう一冊、こちらは美術出版社から出版されております、光の鉛筆、時間の粘土、図工とメディアをつなぐ特別授業、こちらは、岩井さんの娘さんの小学校で全学年を対象に昨年行われました特別授業を書籍化したものなんですが、光、時間、動き、音、そしてコミュニケーションなどを駆使した小学生のための特別授業への取り組みとノウハウが紹介されてまして、この特別授業は、今年の2月に NHK の教育テレビでもドキュメンタリー番組が放送されて非常に話題になりましたが、いやーね、こんな授業うちの小学校でもやりたいよっていう感じで本当に羨ましい限りなんですけど、まずですね、タイトルのこの光の鉛筆、時間の粘土、
はい、
これは何でしょうか。
まあこれすごく悩んだんですね、
うん、
で、まあ、もうすでに、ガマタさんは、はい、メディアアートって何ぞやっていうのはね、うんうん、ご存知だと、まあ、それなりにね、はい、ご存知だと思うんですが、うんうん、やっぱりその一般的な、方が、メディアアートっていう言葉を初めてとか、うん、まあ、なんとか耳にして、
うんうん、
想像できるものっていうのはなかなかね、こう限られてると思うんですよ、
うん。
で、特にその想像の中には、なんか小難しそうだとか、
うん、
なんかこう自分には遠いとか、
うん、
まあ特にその、まあメディアとかね、ハイテクとか、あんまりこう縁がない方は、
うん、
ちょっと敬遠しがちな言葉なんじゃないかと。
まあ、ちょっと手が届かない感じのね。
そうですよね。うん、で、まあ僕自身も、うん、そういうものをずっとやってきたので、
はい、
ちょっとその責任の一端はあるなとは思ってるんですが、
うん、
で、今回その小学校で、こういったその自分のメディアアートを、まあ、もっとこう噛み砕いて子どもたちに伝える授業をやりたいっていうふうに考えたときに、うん、まあ、それをこう代弁するような言葉として、うん、もっとこうイメージが広がる、うん、分かりやすい言葉を探したいなと思ったんです、
は
あ
は
あ、でいろいろ考えてた結果、うん、その子どもたちが普段図工で使っている、まあ、鉛筆だとか絵の具だとか粘土だとか、
うんうん
う
ん、
そういうものがちょっとこう新しく形を変えて次の可能性を持ってるっていう風な名前にしようと思って、で普通の鉛筆ではなく光で絵が描ける鉛筆で、時間の粘土っていうのは、粘土ってこう手でこう自由に形を作れますよね。時間っていうものは普段流れていってしまって自分では操作できないようなものに思われてるけども、実は考え方とか方法を考えれば粘土のようにいろいろとこう伸ばしたり縮めたり切り取ったりっていうことができるよっていう、まあそういう意味で、メディアとかハイテクとかの大元の部分の面白さを言葉に表したのがこの光の鉛筆、時間の粘土っていうことなんですね。
なるほど。じゃあそのメディアアートの子供向けの翻訳語というような感じ。
まあそうですね。そういうことですね。
なるほど、なるほど。そうか。で、まあね、その小学校で授業を行うということになったということですが、はい、その経緯というのはどういうことだったんですか。
まずですね、うん、僕が、まあ、ずっとメディアアーティストとして活動をしてきて、
はい、
で実はちょっとね、そのメディアアートに息苦しくなったっていうのがあるんです。
ご自分が、
はい、
うん、
でそれはなぜかっていうと、はい、先ほどのちょっと絵本の話にもつながるんですけども、まずハイテクデジタルを使うっていうことは、うん、結局その、まあ、最先端のものをこう追いかけるような形にどうしてもなってしまうんですよ、
うんうん、
でそれをやった結果、過去の作品がですね、うん、どんどんどんどんなんかこう再現が難しくなってきたっていうのがあるんですね、
うんうん、
つまり10年前に僕がコンピューターを使って作った作品があるとします、
はい、
で、はい、10年後の今、はい、同じ作品を美術館で展示してほしいと依頼が来たら、
うんうん、
そのコンピューター、10年前のものなのでもう今世の中になかったりしてでそれでソフトを書き直したりとか、
うん、
なかなか難しいんですよ、はい、その過去の作品が永遠性を持ってなくて、
うん、
でそれでどんどんどんどんその自分でもソフトを書き換えたり、
うん、
機材を取り替えたりして常に常に自分自身でこう更新していかなきゃいけないっていうのがあって、うん、それがもうこのもう僕自身20年以上やってますから、
うん、
もうボロボロそういうのが出てきちゃってで、まあそれがまず一つのね、そのメディアアートっていうものが、うん、ある種こうデジタルって世の中ではこうもう本当に永遠形を変えずに残っていきますみたいなことを、
うん、
まあ言ってた時期があるじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、ところが今はもう何かクラッシュしたら一瞬で失われるものの代表みたいになっちゃってますよね、
うん、
でなおかつ昔はフロッピーディスクとか皆さん使ってたと思うんですけど、
うん、
もう今そのフロッピーディスクを搭載したパソコンなんてないし、
ないですね、
当時のそのワープロデータとか、
うん、
画像データとかを読もうと思っても読めなかったりする、
うん、
しますよね、
うん、
だからこう長年そういうことと付き合ってきて、いやもうメディアアート苦しいなみたいな時期が来ちゃってたんですよ、
はいはい、
でそれがまあ裏返しとしてですね、先ほどの絵本だったり 子供との活動につながってきてたんですね。うんうん、ただ、まあ、今までその20年近くやってきた、このメディアアーティストとしての活動を、じゃあ、もう完全に捨ててもいいのかっていうことで、この何年か実は悩んでたんです。
うん、
つまり完全に転身して、もう絵本作家やろうかな、みたいな気持ちも起こりつつ、
はいはい、
でもそれだけでいいのかなっていう。つまり世の中は、今、子供たちはね、当然その、まあ、いろいろなメディアやハイテクに囲まれていて、で、それこそ、こう、携帯を使い出す年齢がどんどん下がってたりとか、もちろん、任天堂をはじめとするゲーム機が、もう子供たちの中では一番の遊びになってますよね。
うん、
でそういう状況の中でやっぱりそれを何とかしたいっていうつもりでメディアアートを僕はやってきたから、
はい、
ここで僕はこれを諦めちゃ
う、うんうん、
本当にもうそのままこう世の中はデジタルとかメディアハイテクにもう侵されたままずっと進んでってしまうんではないかと、でそういうものに対するある種のこう警鐘を鳴らす役割として僕は自分のメディアアートをやってきたつもりなんですけど、
うん、
それがまあ苦しくなったことはなったけど世の中はますます加速する一方だなっていうふうに思い始めたんですね。で、そうこうするうちに、まあ娘が徐々に大きくなってきまして、
はい、
小学校に入学し、で、それで、小学校の中で、いろいろなこう、例えば図工とか、そういう授業で作ったものを家に持ち帰ってきたんですが、なんかちょっとその、こう、学校の先生には失礼だけど、なんか我が家で好きにこう、ものづくりをしている娘の作品と違って、ちょっとこう生き生きさが足りないというか、型にはまった感じがすごくしたんですよ。
はい、
で、まあそんなことがいくつかこう僕の中でありまして、で、なんとかこの小学生の子供たちにですね、うん、自分が何かこう発信できるというか、なんかこう、してあげられるようなことはないかなって思ってた時にですね、うん、偶然なんですが、うちの娘の小学校の校長先生から電話をもらったんですね、うん、
はいはい、
でそれは何かというと6年生ちょうどもう2年半ぐらい前なんですが、
はい、
6年生の子が卒業すると、
うん、
でその子たちに卒業前にちょっと仕事をしている大人のなんかこう話を生で聞かせたいと、
うん、講演の依頼が、
はい、講演の依頼があったんです、うん、でそれはなぜそういうのが来たかというと、うん、僕が住んでるのは三鷹市なんですが、その三鷹市で、キャリア教育っていうのが、
うん、
まあ、進められていると、
はい。
で、それはどういうことかというと、やっぱり今この世の中、大人になっても、そのニートだったり、フリーターだったり、うん、なかなかその定職に就く人たちが減ってきている。
うん、
で、それは、もしかしたらその子供の頃から、その職業意識っていうのをね、こう高めていかないと、なかなかこの現状は打破できないんじゃないかっていう、うん、やっぱりこう、思いが、まあ、あって、
はい、
で、それでその小学校の授業の中にキャリア教育っていう、こう、授業枠を設けて、うん、
はい、
そこでその、例えば6年生だったら、自分が将来就きたいと思う職業の大人に、自らこう、アポを取って、インタビューをして、
うん、
で、それで、その仕事にどういう、まあ、やりがいを感じているかとかね、うん、なぜその職業を選んだのかみたいなのを聞いて、はい、他の、子供たちにこう発表するっていうようなことをやってきたらしいんですね。
うん、
で、それのまとめの一つとして、生の、まあ、大人の声を聞きたいっていうことがあって、うん、
はい、
で、それで、まあ、僕は特に子供に近い仕事をしているし、
うん、
三鷹の森ジブリ美術館で、トトロピョンピョンっていう作品があったりとか、まあ、うちは三鷹なので、特にその、まあ、僕の作品を見る機会が多かったっていうのもあって、うん、
はい、
まあ、そういう人の話を聞かせるのがいいんじゃないかってことで声をかけて待ったんですよ、うん、
はい、
で僕もちょうどですねいろいろと小学校でなんかやりたいなって思ってた時だったのでは い、
は
い、もう
渡りに船だ
った、そうなんですよ、はい、もうすぐに、
はい、
やらせてください、
うん、
でただ話をするだけじゃ面白くないんで、
はい、
いろいろと僕の作品を持ち込んだり、
うん、
ちょっとしたこう実験を公園の中でやって、はい、子供たちにですねこう体験させたところ、
うん、
なんかもうやたら受けちゃったんです。で、何ですかね、こう僕が、うん、例えば大学とか一般向けに講演っていうの、うん、今までもやったことあるんですけど、うん、
はい、
こんなに受けたのは、なんかスペイン人相手以来だな、みたいな。
そんなに陽気にこう、ラテンな感じで盛り上がっちゃったっていう。
海外では、
うん、
結構ね、
うん、
僕の、まあそういう話をすごい受けて、
はい、
で、最後、スタンディングオベーションでなったりすることがあるんですよ。
もう踊り出しちゃったりとか。
そうそうそう。は
い、
で、日本人は、そういうのを出すの下手じゃないですか。はい、だから心の中で盛り上がってても、まあ拍手程度なんですよね。ところがもう子供たちはね、もう本当に素直で、
うん、
ね、だからもう何か見せるたびにわーわーわーわー言うし、
はい、
もう最後はね、なんかね、握手してくださいみたいな感じもなるし。
もうスペイン人顔上げだ
いや、本当そうですよ。
はい、
だからね、もうこれはなんて気持ちいいんだろうっていうのと、で、実際それ、その反応を見て、はい、例えば僕が任天堂で作ったソフト、前にも紹介していただいたエレクトロプランクトンであるんですけど、はい、やっぱりその、そんなになんていうのかな、こうゲームではないっていうのもあって、大人の世界では、まあ、ある種なんていうのかな、あんまりよくわかんないみたいな感じで言われたんですよ。でもその、僕の仕事を、こう、ちゃんとこう、順番に紹介して見せると、その子供たちはすぐ分かってくれるんですね。これの意味というか。
はいはい、
だからそういうことも含めて、本当にあの、子供たちを対象に、こういう話をしたり、なんかこう、見せたりっていうのが、自分にとってもね、こう、ある種こう、もう嫌になって捨てようと思ってたメディアアートを、こういうふうに活用できるのかってい う, こう、再発見したっていうのもあるし、あの、実際にその子供たちが、今自分の興味を持っているね、ゲームとかアニメとか、まあ、のテレビとかっていうことだけじゃなくて、もっともっとその枠を広げてメディアというものを捉えてくれるいいきっかけになるんじゃないかって思ったんですね。で、まあ、まずそういうことが最初にちょっと起こりまして、で、翌年、校長先生に、いや、去年あれ楽しかったからね、今年はぜひ、その実技的なね、授業をやらせてほしいと。
おー、こっちからも。
ええ。はい、で、それも、その1学年だけじゃなくて、1年生から6年生まで全部やらせてもらえませんかねって言ったら、ええってなって。まあ、相手もびっくりなんですね。で、まあ、6年、まあ、つまり6学年だけじゃなくて、1学年に2クラスとか3クラスあるんですよ。で、それ全部やるんですか、それめちゃくちゃ大変ですよ岩井さんとか言われたんですが、まあでも僕もすごくこうビジョンとして、1学年やるだけだったらまあいつでもできると、ただ1年生から6年生を全部やって、なおかつそれを全て内容を変えて、1年生には1年生のスキルとかね、知識とかがあるから、それに合った内容をやって、それがだんだん学年が上がるにつれて内容も高度になるし、子供たちがこうやれること、例えばその個人プレーがチームワークになったりとかっていうようなこともできるし、この6年間っていうのはすごく面白いなと思ったんです。
ほ
う
ほ
うほう。つまり大学とかよりもよっぽど6年で長いじゃないですか、はい、でなおかつその6年間の中で子供が1年生だった子が6年生になるっていうのは、体格的にもね、知識的にも、
全然違います
ね、もう自分の手のその、なんていうかな、こうスキルとしても全然違いますよね。だからその間のその成長っていうのはものすごく人生の中で大事だなと思って、で、その子たちに順番に何かこう伝えていくことができたら、これはものすごくやりがいのあることなんじゃないかなっていうふうに思ったんです。それでまあ無理やりのように、頼み込んで、去年やらせてもらって、で、これがまた本当に、まあ大変だったんですけど、面白かったんですよね。
面白い。
うーん、
まあでも大変は大変ですよね。
そうですね。いや、痩せましたね。
まあね、その内容はね、テレビでも紹介されましたし、まあ、はい、このように本にもなってるわけですが、はい、本当でも、全部の学年で違うことを企画し、ね、ということで、どんな内容だったのかという、まあ簡単にちょっとご紹介いただきたいんですけど。
そうですね。はい、例えば1年生は、僕が出したどっちが変っていう絵本あるんですが、
はい、
その絵本を、絵本は僕がもちろん書いたものなんですが、子供たち自身にそのどっちが変っていう絵を描いてもらうっていう。つまり2枚の絵がありまして、はい、その2枚は見た目両方似ていると。でも片方が、例えば片方の絵がカブトムシ、まあ、両方にカブトムシが描いてあるんですけど、片方は普通のカブトムシ、もう片方が足が8本あるカブトムシで、パッと見どっちかなみたいな迷うんだけど、よく見ると、あ、これは昆虫だから8本足はないだろうということで、こっちが変。
なるほど、なるほど。
で、これを子供たちが考えるだけじゃなくて、実際に描いた絵を使って、そのクラスの中で、そのどっちが変っていう遊びをやるんですよ。
はい。
その、すべての授業に共通するんですが、作ったものを先生に提出して終わりっていうのが従来の図工のスタイルだ、だとすると、そうじゃなくて、作ったもので他の子供たちを楽しませよう。友達をね、楽しませようっていうの視点がまず、どの授業の中にも入ってほしいなと思って、
なるほど。
それで各タイトルをですね、みんなが驚く〇〇を作ろうっていう風に統一したんです。
みんなが驚くなんとかを作ろう。
そうなんです。はいはい、で、1年生だったらみんなが驚くどっちが変を作ろう。はあ、で、このみんなが驚くっていうのが、はあはあ、実はまあ、ちょっとそのタイトルをね、どうしようかなと思ったんですが、僕自身がアーティストとしてなぜ、そのものづくりをするだけじゃなくて、他人に見せたいと思うのかっていう、それをすごくこう、まあ、考えた時にですね、子供の頃からいろいろ見せるの好きだったなと。
ああ、作るだけじゃなくて。
そうなんですよ。つまり作り手はほとんどそうだと思うんですけど、 作るってことはもちろんその自己探求としては面白いんだけど、うん、それを展覧会なりね、パフォーマンスなりで見せるときの、やっぱりこう拍手喝采とかね、うん、その、うん、みんなが何を言ってくれるのかっていうのが、やっぱりすごく次への励みになるじゃないですか。
はい、
で、子供たちも、やっぱりそういう、その、これを自分が考えたからこそ、自分っていうものが認められたっていう、そのクラスの中で、普段は自分はなかなか取り柄がなくて、発言もできないけど、岩井さんのあの授業の時は自分がスターになったな、みたいな、そういう体験ができたらすごくいいなと思ったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、それでその時に、例えばどっちが変だったら、まあ絵を2枚描くんですが、その2枚の絵が別にうまく描けていることはあんまり重要じゃないです。それよりも、さっきのあの、カブトムシの足が、6本と8本だとか、そういうその、ある種他の子が思いもつかなかったアイデアっていうのが一番大事で、その発想、アイデアっていうものを、他人に知らすことができれば、
うん、
絵は多少変でも大丈夫なんですね。
うん、
で、そのことを自分が思いついた、これは誰も思いついてないだろうっていうことに到達してほしいっていうのがまず第一なんです。
うん、
で、それをあの思いついただけではなくて絵に描き、でなおかつそれをこうあのクラスの中で発表することでみんながギャハハハと笑ったり、すごいこんなことよく思いついたなって思ってくれたら、うん、もうそれは締めたもんですよね。
なるほどな。
で、つまり、はい、あの絵を描くっていう行為は図工と似てるんですが、
うん、
他人をその楽しませるっていう視点がまずあるっていうことと、うん、それからみんなでその、 あの作品を使ってある種のこうゲーム的なね楽しみをするっていうことでこうコミュニケーションが成り立ってるっていうところが、
うんうん、
従来のその図工だとかいわゆるこうアート的なあの創作のその基本とはちょっと違うところだと僕は思ってます。
なるほどね。
で、それがまあ2年生3年生4年生になっても、はい、まあそれがずっと基本的には変わらず、
うん、
2年生はあの紙で、こう動かせるリベット君っていうですね、はい、人形を作って、
うん、
でそれをあの僕がアニメーションにしたり、
うん、
3年生はであのちょっとアニメーションの要素を入れまして、
はい、
自分ならではのキャラクターを考える。
動くキャラクター。
そう、これもすごい面白くて、
は
い、
うん、
キャラクターっていうのはあのまあ、子供たちの例えばカバンだとか筆箱だとか、うん、何でも大体ポケモンだの、
うん、
キティちゃんだの、うん、いっぱいついてますよね、うん、
はいはいはい、
でそれはまあ大人がこうデザインしたものを子供が気に入って使ってるだけですよね、
うん、
でもやっぱりそれはすごく受け身的だから、
うん、
その自分のために最もこう何だろうかなこう欲しいキャラクターというかいて欲しいキャラクターみたいな、そうそう、それを考えてみようってところからスタートするんですよ。でそれを一人一人こう発表させた後にあの次に簡単な方法でですね、うん、2コマのアニメにしてそれを動かしてみようと。つまり最初は形だけだったキャラクターが次にこう命を受けたかのように動き出して、でそれがまたみんなで集まって一つの街を作るっていうようなところまで授業の中でやるんですが、
なるほど、
そういうことをまあ一つ の、 あの目標にしてやったりするんですね。
でその後ね4年生になると、
で123は絵を描くっていうのがまず基本なんですが、うんうんうん、
はい、4
年からちょっと趣向を変えまして、
はい、
自分の体を使ってアニメを作る、
うん、お自分も動く。
そうなんです。自分の体を例えばこうジャンプした瞬間に写真を撮るっていうところから始めるんですが、
うんうん、
空中に浮いた写真っていうのをまず撮って普段では見れない自分の体の姿というかね、
うんうん、
あのそういうものを撮ると。でその後はあのグループごとにですねちょっとしたこう演出を考えて、
うん、
ちょっとずつこうポーズを変えながら写真を何枚も何枚も撮るんです、
はいはい、
でその写真をつなぐと先ほどは静止画だった写真が実はこういうふうにつないでいくと簡単に動画が作れると。
おお、これはあの、まあ、まさにアニメーションの。
そうなんです、はい、これもだから、うん、あのある種こう映画の歴史をこうなぞってるような要素なんですよね。でもそれを絵でアニメにするっていうのは何となくみんな頭の中に普通にあるから、
はい、うん、
そうじゃなくて自分の体でも道具でもね、何でもそういうこう映像の対象になるんだよっていうことで、あの実際体を使って体育館でやるんですけど、そういう体験をさせる。
なるほどなるほど。
これはものすごく大受けで、
面白いですね、
今年もすごい面白い作品いっぱいできました。
で5年生になるとさらに進化する。
そうですね、はい、これは光のポートレートといって、はい、あの懐中電灯を全員に持ってこさせて、
うん、
懐中電灯の先にちょっと光を拡散させるために、うん、あのエアキャップっていってこうプチプチの梱包材を丸めてつけるんです、
は
い
は
い、でカメラの前でそれを動かして光で絵を描こうと、
うん、光で絵を描く、
ええ、あのシャッタースピードを15秒間ってものすごく長い時間に設定して、
うん、
でカメラのシャッターが開いてる間、
うん、
懐中電灯を動かすと、
うん、
その動かした軌跡が全部カメラの写真の中に残るんですね。
あーはーはー。
でそれで、うん、あの例えば丸を描くと、
うん、
そうするとそれが画像上では丸の絵になるんです。
ああなるほど、はいはいはい。
でそれを使って、
うん、
あの今まではクレヨンだとか鉛筆だとか絵の具だとか、
うん、
いわゆるこう紙の上にあの、まあ、物質を定着するっていうことでしか絵を描いてなかった、うん、 わけですけど、うん、それを実はこういう光でも絵を描ける、うん、これはまあタイトルの光の鉛筆につながってるんですけど、
なるほどなるほど、
あのつまり今僕らの中で、うん、あの生活の中で目にするものの中に、もちろんその紙の上に定着された様々な画像っていうのはいっぱいあります、うん、本とかね、あのこういう紙の上にプリントされたものってあります。でも例えばテレビゲームの画面だとか、本当にテレビ映画っていうのはそこに物があるわけじゃなくて、光が投影されてたり液晶とかね、そういうこう光の点滅によって画像ができてるじゃないですか、うん、でその実は我々の意識の中にその物質じゃない画像っていうのが実は世の中にすごくこうこの100年ぐらいで増えてきていて、でそういうものにまあものすごい翻弄されてるわけですよ、うん、でまあそういうことを考えると、その図工の中、いわゆるこの従来の図工の授業の中で扱われてるものは全てこう物質なわけですよね、
うん、
でも僕はやっぱり大人になってきて、その物質の面白さも確かにあるけども、そういう物質をちょっと離れた光だとか音だとか、うん、そういうものの面白さも絶対的にあると思っていて、だからその両方をミックスする方法はなんかないかなと思ったんです、うんうんうん、それでこの体育館で懐中電灯を使って自分の体を思いっきり動かして絵を描いてみるっていうのを、うんうん、まあ、思いついたんですね。
なるほどなるほど。
だからここで例えば急にパソコンの授業みたいになっちゃったら、はい、なんかその、自分の体だとか物質から急に離れた世界で表現をすることになっちゃうから、うんうんうんうん、これは僕は面白くないと思うんですよ、うん、
そこで不連続になっちゃいます
ね。そうなんですよ、うん、それはもう普通にあの Nintendo DS とか買ってくれば絵描けるソフトが入ってたりするしもう普通のことですよね、
はい、
そうじゃなくて自分がもう普段からよく知っている体育館の中が急に暗くなってて、うんうん、そこで懐中電灯になんか貼り付けたら絵が描けちゃったみたいな、うん、そういうね、あのなんていうかこう発見を順番にこう授業の中でしていくことで初めてつながるんだと僕は思うんですよね、うん、
なるほどなるほどなるほど。
だからそれを、うん、あの特にその絵を描くっていうのはだいたい紙の上のこう行為なので、うん、サイズもそんなに大きくないですよね、
はい、
それをもう体育館中走り回ったり体をねこう思いっきり動かして手を伸ばして描けるっていう、それはね本当に子供のエネルギーをそのままこう映像に転写するようなところがあって、
うん、
だそれがあのあれですかね、なんかこうこういうこと、この子供がいる環境でやることの面白さなんじゃないかなと思いますけどね、うん、ど
で最終学年6年生になるとさらに
最後は、うん、これはあの顔の驚き版といって、はい、驚き版っていうのは、うん、あの映画がまだ発明される前の19世紀にあの作られた絵を動かしてみる、まあ、ある種の装置なんですけど、うん、それをモチーフにしてるんですが、子どもたちがまあ一番身近なね、自分たちの顔だとか他人の顔だとかっていうのを、うん、あのテーマに驚き版を作ってみようと、うん、でその時にその6年生なんでチームワークっていうのが最大限に発揮されるものにしたいなと思ったんです、はい、で班ごとに大体まあ、あの普段から活動しているので、うん、その班の中で例えば一人の子が顔の輪郭を描くと、うん、でもう一人の子が目を描く、うん、でもう一人の子は鼻を描いて他の子は口を描くみたいに、うん、それぞれ顔のパーツを分担するんです、
はい、
でその勝手に描いた顔のパーツを合わせてみたら、うん、こんな顔ができちゃったっていうその面白さからまずスタートして、うん、じゃあ今度はその顔をどうアニメーションにするかっていうのを話し合ったり、うん、まあ、あのいろいろとこう試行錯誤しながらアニメーションも作り上げる、
うん、
これもね、あの一人であの例えば顔のアニメ描けって言ったら、うん、やっぱりバリエーションがなんか似てきちゃったと思うんですよね、うん、特に6年生って結構漫画を描ける子も増えてきたりして、うん、女の子なんかちょっと描かせるとすぐ少女漫画風の顔描いちゃったりするんですよ、
うん、
ところが6人とか5人とかがそれぞれ男だったり女だったりしますよね、うん、で勝手に描いたパーツを合わせるともうね見たことないような顔が出来上がるんですよ
誰もが見たことないような
もの
ができ
ちゃうわけですよ、そうなんですよ、でそのことがチームっていうものがね、はい、やっぱり人がこう集まった時に、うん、どういうものがどういうなんていうのかな予想外のものがこう合わさって面白いことが起こるかっていう、うん、まあ一つのシミュレーションにもなるし、
はいはい、
それを元にして、うん、じゃあアニメーションという力を合わせないとできないようなことに挑戦するっていうのはまた面白いかなと思って考えたんですよね、うん、
なるほどね。
ですからその今、まあ、説明した1年生から6年生っていうのは、うん、最初は本当に図工に近い、こう画用紙に絵を描いてどっちが辺をやるみたいなところからスタートして、徐々にそのモチーフというか、まあ材料自体がですね、あの、こう、まあ例えば光を使ったり体を使ったりっていうふうにも進化していくし、内容的にも、あの、個人プレイだったのがチームワークになっていったりとか、あの、様々なこう展開を見せていくっていうのを考えたんです。
なるほどね。いや、これは本当にでもね、 その学年ごとにどんどんどんどんスキルもアップしていくし、ね、そうですね、その進化もするしということで、
そうですね。で今年、うん、つい先月ですね、はい、2年目やってみたんですよ。
おー、2年目、はい、
そうなんです、はいはい、番組にもなったし、うん、まあ、今回本も出たので、うん、まあ、それこそ一区切りはついちゃったんですがでもやっぱり昨年やってものすごくこう反響が大きくて、うん、ぜひやってほしいという、まあ、子どもたちもね、うん、親もね、はいはい、まあ、そういう声がすごく上がったので、大変だったからどうしようかなっていう気持ちは確かにあったしはい、はい、校長先生からはまあ今年は2学年ぐらいでいいんじゃないですかって言われたんですが、うん、いや、やっぱりその後のね、うん、つまりこう6学年やってそれが1年シフトするわけですよ、
うん、そう
そう、そうすると結局同じことをやっても全員が違う体験をするわけですよね。で、それで去年確かに1年から6年まで徐々にこう進歩するっていうような内容を考えたけど、一、うん、人の子にとっては1回限りだから、
そうですね、
僕が勝手に繋いでるだけで、一、うん、人の子にとっては単にね、うん、1回限りの授業じゃないですか。うん、これはやっぱり繋げない、それこそ継続していかないと、うん、本当の意味での、この6年間をね、こう計画した意味はないなと思って、うん、とりあえず2年目やろうと決意しまして、やったんです。もうめちゃくちゃ良くて
基本フォーマットは去年のものを踏襲してって、
そうですね、だからそこはちょっと悩んで、うん、それこそ番組にもなってしまったので、うん、知識的には2年目何やるかって大体みんな分かってるんです
よ、まあ、ネタバレはしてますよね。
そうなんですよ、うん、だから変えた方がいいかなとかね、いろいろ考えたんです。ただやっぱり最初にその順番にこうなってこういう体験をしていくっていうのを考えたっていうのもあるし、まあ僕もかなりすごく時間をかけて6学年分を計画しちゃったので、うん、急には変えられないし、うん、まあ、それでまた失敗しても面白くないじゃないですか。で、まあちょっとコア後はね、うん、2年目同じことをやってみたんです。ただちょっとだけ去年やり残したアイデアがあったんで、うん、それも入れてみた、
う
ん
う
ん、そしたらなんか本当にすごく良くて、
へ、
これはもうちょっとこの本にもならないし、うん、番組にもならないので、まあ、口で言うだけで申し訳ないんですが、うん、本当に去年どっちが変で苦労してた子が、うん、今年のリベット君はめちゃくちゃうまいなみたいな、そういう発見もあったし、うん、同じ授業内容でも、うん、やっぱりちょっと知識があるっていうことが、うん、プラスに働いたのかもしれないんですけど、
あ、まあ、予習してるみたいな部分、
そういう部分もあるんじゃないかなと思うんですが、うん、すごく進化したんです、うん、僕自身の教え方が、うん、まあ、前よりもねスムーズだったり、うん、無駄を省いたりっていうこともあるんです、
うん、
あと大きかったのは去年は初めてだったんで、全ての授業の頭に自己紹介のパートをちょっと入れたんです。でやっぱり5分10分かかるんですよ。で授業自体は90分ってもう限られてるので、その10分って結構大きいですよ ね。でそういうものなしにもうみんながまた岩井さんが来るって言って楽しみにしてくれていて、もう最初から全力疾走みたい
なるほどなるほど、アイドリングいらない
よ
ね。
そうなんですよ。
そうか、ええ、それは大きいですね。
そう、それもあってかものすごくいい結果が出て、だからこれはですね、本当に今すごくしみじみ感じてることなんですけど、今まで僕はいろんなところでワークショップをやってきて、で、まあ、美術館だったりね、さまざま、まあ、例えば書店の店頭だったり、そういうところでワークショップをやる機会いっぱいあったんです。で、ただそういうところで集まってくる人たちっていうのは、やっぱり親が何かしら美術とかね、そういうものに興味があって子供に行かせるっていうパターンが多いし、子供たちも、まあ、そこにこう来た子たちは お互い初対面だったりして、うん、もうその後終わっちゃったら二度と会わないような感じになっちゃうんですよ、うん、でそのことに対してこの小学校で僕がやった授業っていうのは、まず普段からいつもいつも一緒に学んでる子たちが一つの授業を受けると、うん、でそれで去年やった子たちがまた今年も受ける、でそういうことを考えると本当にこう継続する意味っていうのがこんなにあったのかっていうことを ね、
うん、
実感したんですよね。でまた近所だから、それこそ道歩いてると、あ、岩井さんだとかってもう当然ね悪いことできないような感じになってるわけですよ。
そうですね、
でもそのことがね、本当に普段からこう声かけてくれるし、親しみを持ってね、話しかけてくれるようになったし、いろんな意味でもう嬉しいことだらけなんですよね。
本当ですね、いやこれメディアアーティスト、そしてこれはどんどん加速していくような期待大じゃないですか
そうですね、だからまあ、こういうことはね、それこそ僕がいくらやりたいと言っても学校側がどう考えるかっていうのもあって、まあ、今は校長先生とか他の先生方と非常にいい信頼関係が築けているので2年目もできたっていうのもあるんですが、まあ、今後ねどうなっていくかわからないです。ただそれこそ僕の気持ちとしては、まあ、体力が続く限りね、うんうん、やってみたいなっていう気持ちにはなりつつあるんです、
ね、でもその価値は十分ありますよね。
そうですね、
続けていく価値
は、ね、だから、うん、まあそれこそこう 1年生だった子が、うん、今2年生、はい、でそれが何年かやると6年生とかになって卒業していくわけじゃないですか、うん、でもそれで終わりじゃなくてまた下も来るわけだから、うん、ある種エンドレスなわけですよね困ったなって思ってはいるんですが、はい、いやでもまあちょっとね、うん、あのその継続することの意味というか、うん、面白さは今年になってものすごく実感しました。なるほど。 Let's get knowledge with fun。
あの先ほどのパートでもお話しいただいた内容と被っても結構なんですが、はい、その1年生から6年生まで全ての学年に共通して、ええ、この授業を通して伝えたかったこと、もしくは理解してほしかったことというのはどういうことになってくるんですかね。
まあ、今ね、うん、まあ、図工の授業っていうのは普通どこの小学校でもありますよね。
ありますね。
でそれでその中でやられていることっていうのは、まあ、いわゆる僕らが大人になってさまざまなその美術活動をしていることの基礎なわけですよね、
うんうんうん、
でそれで、まあ、絵を描いたり、まあ、何か粘土で作ったり、はい、ちょっと工作をしたりっていうことが、うんうん、まあ、大半なわけです、
はい、
で僕はやっぱりそのことはそのことですごく大事だと思っていて、うんうん、別にそれを排除したりやめたりした方がいいとは全然思わないです、うんうん、ただそのことがあった上で、うん、もう少しやっぱり現代社会にさまざまにこういう新しいことが起きてるんだから、それを小学校で取り入れてくれたらなっていう思いがあったわけです、
うんうん、
で僕は特に子どもの頃に工作大好き少年だったんで、うんうん、まあ、絵を描いたり何かこう動くおもちゃ作ったりってことはずっとやってきたんです、
うん、
でただそこにやっぱりなんていうのかな、こう僕らの時代はゲームはなかったので、うん、まあ、テレビとかなんですけど、テレビが入ってきたり親がテープレコーダー買ってきて声録音してなんかすごいなっていうその体験がいっぱいいっぱいなんていうか僕の記憶に残っていて、うんうん、でその面白さが最終的には講じてこういう仕事にメディアアーティストっていう仕事に就いたわけですね、うん、で世の中を見回してみると、そういうことに、そういう新しいメディア、新しい機会を使いこなすことによって初めてそのこう表現できる世界っていうのが実は世の中大半になりつつあるなと思うんです、うんうん、つまりこう面と向かって会話するよりもパソコンに向かってメール書いてる時間の方が実は一日の中で長かったりするっていうのがもう現代社会だと思うんですよ。みんながみんなもう携帯に向かってこう指動かしてるみたいなことが起きてるわけですよね。で子供の世界はかろうじてこう体とかアナログな世界がすごくこう優位に立ってるからちょっと忘れがちなんですけど、でも子供が一旦家に帰るとやっぱりそのハイテクを親が使ってるし、うん、まあ、ゲームみたいなものがねやっぱりこう一番のプレゼントになってる通り、やっぱすごくこう楽しみの一つとして子どもの心の中には深く深く根付いてきていると思うんですよね、うん、だからそういうその学校以外のその外の現実があるにもかかわらず、学校の中ではすごくこう旧態然とした授業でしか授業しかやられてないっていうことに対して、うん、ちょっとどうなんだろうという気持ちがやっぱり一人の親としての実感としてあるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、僕は学校の教員の免許を持ってないしね、
うん、
こう本当に一人の父親としてはそんなにずけずけとこう学校の中に入っていってなんかやる資格があるのかどうかっていうのはすごく迷うところなんですが、うんうん、ただ世の中全体を見回してみるとやっぱりそういう子どもたちを取り巻く環境っていうのがあって、でそれがだんだんとこう累積していって、なんかさまざまなこう最近の事件、秋葉原事件的なものがですねいろいろ起きてくる、来ているってことを考えると、僕が子どもの頃から興味を持ってきたメディアだとかハイテクだとかっていうことを僕自身はすごく自分から探求をしてそれを使いこなして、なんとかこの自分と関係なくどんどん進みすぎてしまうそういったハイテクとかメディアをなんとか自分のものにしたいと思ったんですけど、そういうことを子どもたちにもなんかこう伝えられないかなっていう感じが したんです。でただそれをいきなりなんていうのかな、こう小学校の中でじゃあパソコンの授業やりましょうみたいなことに置き換えられるとすごいナンセンスに感じるんですよ。実際コンピューターの授業とかあると思うんですけど、はい、やっぱりそれはもう出来合いのお絵かきソフトだったり、なんかワープロソフトだったり使ってちょっとしたカードとか作りましょうみたいなね、掲示板とかやりましょうみたいなことになっちゃってて、それは僕の実感から言うとコンピューターとかメディアのもうごくごく表面をちょろっと触ってるだけっていう感じがするんです。
テクニックのみっていう感じですね。
そうなんですよね。で紙とか木とか粘土とかね、そういうこう素材そのものを自分の手でこねたり切ったりちょっと怪我でもしながらね、こう物を作ってる図工とか、うん、そういうその工作の世界っていうのはやっぱりその素材に対するすごく理解が 体を通して深まっていくからこそ、うんうんうん、その先がちゃんとこう展開していくんだと思うんですけど、メディアに対しては本当に表面しか子どもたちは触る機会がないと、
うん、
だからその一番大元のこのメディアっていうのは何がその物質と違うのか、
うん、
何が面白くてこのメディアを選択するのかっていう、そういう実感がやっぱりこう伴わないと、
うん、
あの将来的なねその展望が描けないんじゃないかっていうふうに僕は思ったんですよ。
なるほど、なるほど。
それはあのやっぱり僕がそのメディアをやっぱりこう縦横無尽に使いこなしながらやっぱり作品を作りたいなと思ってずっとやってきたからこそ、あの逆にその辺のその違いっていうのがよくわかるっていうふうに思ってるんですけどね。
なるほど、なるほど。そうか。
でそれをその小学生の時代から、はい、やっぱり1年生から6年生までのこの非常にこうダイナミックに子どもたちの意識やら成長やらがこう変化していく、その時期に少しずつこうアナログからデジタルへ、図工からメディアへ、こう身体からね、こうなんかその映像だとかそういうものにこうつないでいくような何か授業をこう飛び切りの体験としてやってあげたい、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、そうかそうか
というふうに思ってるんですね。あの子供の頃に、はい、例えば何かこう子供会みたいなところで一回だけ野外上映会があったみたいなのって忘れないじゃないですか、
はい、そうですね、はいはいはい、
ああいう記憶がね僕はすごい大事だと思うんですよ。
なるほどなるほど。
もう本当にその小学校の6年間で長いようだけど、うん、なんか一回だけでもなんかあれは面白かったなっていうようなことがあれば、それはもう本当にその後のこう生きる糧みたいになりますよね。僕はもうそういうものがすごくいっぱいあるんですよ。で本当にそのテープレコーダーに最初声を録音して聞いてみた瞬間とか忘れないしね。だからそういうこうあの何かそういうものと、出会った瞬間の驚きだとか面白さ、面白かったっていう記憶がちょっとでも残ってくれれば、それそのメディアとかをこう使うときにふとこう立ち止まって考えてくれるきっかけになるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。
なるほどなるほど。
だからそういうものは我々の世代ではあの何もなかった時にアナログな、うん、そのテープレコーダーとか映画だとかそういうものが来たからすごくこう理解できるものとして、うんうん、あの記憶に残ってるんですけど、
まあ、繋がってる感じですもんね。
そうなんですよね、うんうんうん、なんかこう映画といっても、うん、こうお父さんたちが一生懸命白い布貼ってくれて、うん、風でパタパタはためいてて、ね、うん、ゴジラ見たみたいなねそういうのがすごく楽しいじゃないです か、うん、だからああやってこう本当にアナログな世界とか我々がこう普段から感じてる物理現象と映像がつながってる瞬間だと思うんですよ、
うん、
ところが今はもうものすごい超高性能のコンピューターが入った携帯とかゲームとかをもうただ本当にそのそれだけの目的で使うみたいなことが多いから、
うん、もうなんか中身が本当完璧ブラックボックスですからね。
そうなんですよ、うん、余白がないんですよ、
うんうん、
だからそのそれをバラして自分で何か作り変えて新しい携帯作れるみたいなことがあれば、うん、面白いと思うんですけど、うん、もうそれは大人でも難しいっていうか、もうほとんど無理だし、
うん、
ハッカー今のハッカーでもなかなか難しいですよね、
うん、
だからそういうことを考えるとやっぱり子供でも分かるあのメディアの驚きみたいなものを、うん、やっぱりちゃんとこうあの機械として作ってあげたらいいんじゃないかなっていうふうに考えてます。だから学校の中と外をつなげるっていうのもそうだし、うんうんうん、アナログとデジタルとこうつなげるっていうのもそうだしね、
うん、
なんか大人の世界と子どもの世界をつなげるとか、なんかそういう、こう2つの今までこう壁があった世界をつないでいくっていう、
うんうんうん、
それはあの僕は今でもその音と光をつなぐとかってこともそうなんですけど、
うん、
なんかこう僕は自分のしあの、なんていうかな、やり方とか、
うん、
あの、こう、自分が、まあ、やらなきゃいけない役割として、今認識していることなんですけどね。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、原理とかね、もっと難しい理論みたいなものは、もっと長じてね、あの、勉強すれば分かるようになるかもしれないけど、その体験としてそこでやっておく、ね、はい、そういえば、あそこで、あ、岩さんがなんか光でこうやったら、うん、あれがそういうことだったのかって、後でまた分かるね、きっかけにもなるかもしれない
ですね。
いうことですね。
だから小学校の中で行われてることって、うん、それこそ算数でも理科でもね、社会でも、うん、やっぱりすごくこうもう、あの、人間が生きる営みの中のすごい基礎じゃないですか。
もう基礎訓練ですね。
基礎の基礎ですよね、うんうん。だからその基礎っていうのが大事なことはもう当たり前。
そうですね。
で、ただ世の中がもう昔と、つまり我々が子供の時代だった、うん、例えば昭和30年代とか、ずいぶん40年代で変わってますよね。
うん、
だその変わってるから、その基礎のあり方も変わってるんだと思うんですよ。
うん、
だそのことがないまま小学校ってやっぱりこう閉じられた世界だから、うん、そのままずっと来ちゃってますよね。
そうですね。
だからそのことに対してどうなのかっていうのを一つこの一つの提案として、うん、まあ、僕はやってみたっていうつもりがあるんです。
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど。そうか。じゃあやっぱそこがね、本当つながるきっかけになればということでもありますし、はい、ね、他のどこでもやりたいよ、でも岩井さん来てよっていうわけには当然いかないわけで、
そうですね、難しいですよ ね、そこはね。
でもこれはどうやったらなんかこう反応できるんですか。
ただあの その NHK の番組もそうだし、うん、この本もそうなんですけど、はい、これを見て、うん、あの図工の先生たち、美術 の中学高校は美術ですよ ね、その美術の先生たちがなんかどうもハッとさせられたらしく、うんうんうん、最近問い合わせがすごい多いんです。
おお、
先日もある、まあ、町のですね、あの中学校の美術の先生の集まりがあって、うん、そこで講演したり、また来週も行くんですけど、うん、あのやっぱりこう図工の先生たちが、まあ、今図工離れみたいなことも言われていて、うん、でまあ、そういうのもきっかけになってるかもしれないんですけど、うん、やっぱりその自分たちがやってることとその子どもたちが本当に面白がるテーマっていうのを、やっぱりその辺がちょっとずれてきてるようなところも感じてるんじゃないですかね、
うん、
だから僕のやってることっていうのはやっぱりその子どもたちが本当に心から楽しいと思うテーマを、まああのまあ、僕が自ら選べてるっていうのもあると思うんですけど、うん、やっぱりその先生たちは指導要領みたいなものがあって、それに沿って授業やらなきゃいけないってい こう足かせがあるわけですよ。だからまあそういうことも見直す必要もあるかもしれないし、
うん、
とにかくあのちょっと予想以上にですね、あの現場の人たちからすごくこう声を今いただきつつあって、
うん、
まあ、それでこの本もあの出せたっていうのもあるんですけど、だからあの、まあ、確かにねおっしゃるように、僕は作家としてずっと、まあ、こういうことを探求してきたので、まあ、その人間がこう面白い授業をやって内容が面白いのは当たり前なんです。でそれを他の方が同じようにやったとして、まあ、どうなるかっていうのは分からないんですが、ただその当然その教育っていうのは基本的に誰かが発見した物理法則だの数学のなんとかだのっていうのをやっぱりこうみんなに広く教えるために、うこうそのプロセスをちゃんとこう教科書に書き留めたり、なんかそういうものがちゃんと広まっていって、いろんな先生たちが教えてるわけですよね。だから僕もあの今僕がやってることっていうのがもっともっとなんていうかな、こうシンプルに広まっていったら、
うんうんうん、
意外といけるんじゃないかなって思ってるんですよ、
うんうん、
で僕もこの授業を組み立てるときにですね、かつて僕はあのこう小学校に行くときに、例えばその自分が使ってるコンピューターのソフトとかね、そういうものを使ってどうだろうみたいな、こうすごいだろうみたいな授業をやったことがあるんですけど、それじゃいけないなと思ったんです。これをやるからには他の学校でもあの先生たちが、ああこれならうちでもできそうだっていうふうに思えるような材料だったり道具だったり内容にしないと絶対に広まっていかないなと思っていて、ですから今回この本の中に書いてあるものっていうのは、あのまあデジカメみたいなものもね、意外と最近もう普通のものになりましたから、まあそういうハイテク機器も使ってはいるんですが、ああ意外とこんなんでできちゃうんだっていうようなことを、うん、あのラインナップしてるんですよ、
うん、基本的にはどの学校にもあるようなものを使いつつ、
そうですね、で僕もその、うん、うちの娘の小学校から、うん、あの借りたものをプロジェクターとかねスクリーンとか借りましたが、
うん、
まあ、それはなんか他の小学校でも普通に入ってるようなものなので、うん、結構いけるんじゃないかなと思ってるんですよね、
う
ん、
なるほど、じゃあこれはねかなりこう普遍性のあるというかね、
そうなっていってほしいなと思います、で、まあ、僕があの今後もねこの授業をあの同様なものをうん、あの続けていったり、まあ、他の学校でももしかしたらやる機会も出てくるかもしれないし、で、まあ、そういうことが徐々に広まっていったらなっていうふうに今は思ってるんですね。
なるほどね、うん、あのご自身の子育てとか、
はい、
まあ、あるいは、まあ、今回ねあの今回前回もそうですけど、そのいろんな学年の子どもたちと触れ合って、
ええ、
そういう触れ合いの中から岩井さんご自身が学んだこと、もしくは学んでいる最中のことというのは、はい、どんなことがありますかね。
そうですね、まあ、まずはやっぱりこうハイテクっていうのも本当に手段の一つだなっていうのが、
うん、
改めて実感できたってことですかね。
手段の一つ、
前にね、この、あの、学問のすすめに出させていただいたときは、どちらかというと、ハイテクとかデジタルとかを一旦ちょっと忘れて、アナログな手段だけで子供と遊ぶみたいな時期だったんです。
はい、
だからちょっとその、今まであまりにそういうもの、ハイテクっぽいものを使いすぎちゃったんで、反動が来てたんですけど、
はい、
今ですね、この授業をやってみたら、意外とその接点っていうものが見出せるかもっていう、ふうに思い始めてきたんですよ。
はいはいはい、
で特にこの授業をやってみて、もうつくづく思ったのは、こちらがちゃんとうまくこう、なんていうのかな、きっかけというか、なんかこう手段をうまく選んであげれば、子供たちにとっては、もうハイテクも、あの、ローテクもね、アナログもデジタルも、全く関係なく、一つのその道具、一つの素材として、もう軽々使いこなすなって感じ。
じゃあそこにもう高い低いはないわけですね。
全くないですね。 そのためには、うん、子供たちが直感的に分かり、うん、使いこなせるような、うん、そういう方法を選んであげなきゃいけないっていうのはすごく分かりました。
あ、まあ、じゃあその準備だけちゃんとお膳立てちゃんとすれば、
つまりどういうことかというと、うんうん、例えばパソコンソフトで絵を描きましょうって授業をやるとするじゃないですか、はいはいはいはい、そうすると上にメニューが並んでいてここはダブルクリックここは右クリックみたいなことをいろいろ教えなきゃいけないですか、うん、で子供は子供でそれなりにねなんかこう遊んでいろいろなんかやっちゃうかもしれないけど、うん、まずはなんていうのかなこう子供のこうクレヨン掴んでぐじぐじ絵描くような、うん、そういう実感体感とね繋がってないと思うんですよね。
あ、そうですね、
ええ、だからこうまず知識としてそのソフトの使い方をきっちり説明してでそれでちゃんと名前つけて保存しないと絵が消えるよみたいな、うん、もうどうでもいいようなことを教えなきゃいけないじゃないですか、うん、でそうすると一旦切れちゃうんですよ、うん、ところが例えば懐中電灯にプチプチつけて体を動かすみたいなことは彼らのその普段のなんていうか創作今まで学んできた絵を描くクレヨンでね画用紙の上で手を動かせば、うんうん、絵が描けるみたいなことと全然切れてないんだと僕は思うんですよね、うん、
なるほど。じゃあ背後にはそのハイテクが潜んでるかもしれないけど それは別にそれは子供は知ってる必要はないわけです
ね。そうなんですよね、うんうん、ただその中にやっぱりその絵の具なりクレヨンとか鉛筆で絵を描くよりも違う体験っていうのがまさにそこになきゃもちろん面白がってはくれないですよ。例えば光で絵を描くっていうのは普通紙の上に絵を描くというのは線を引きながらその画像が見えてきますよね、
はいはい、
でところが光で絵を描くっていうのは頭の中で想像して体を動かして全部が終わった瞬間にようやくその画像がどうだったかっていうのがこう見えてくるから、うん、逆にねドキドキするんです。
あ、やってる最中は確認できないですね。
そうそうそうそう。でおまけに体全部を動かしてるからそのこうなんていうのかな体感的な面白さもあるじゃないですか、うん、でまあチームワークとかさまざまな要素があるから、うん、だからとにかくそのデジタルとアナログみたいにこう一旦切れるんじゃなくてこうある種こう連続してちょっとこうデジタルに足がかかったぐらいな感じ、うん、でもほとんどアナログみたいな、うん、そういうやり方をうまく選んであげることによって子どもたちはすごく乗ってもくるし、うん、なおかつすごく最高の結果を出してくれるんですよ、
う
ん
う
ん
うん、
それはねもうこの授業をやっててすごく実感したことですね、
うん、
でそのテーマとか素材の選び方も注意しなきゃいけないし、
うんうん
だからそれはね、まあ、他の授業で言うと、例えば算数のね、足し算引き算を学んでたとして、うん、急になんか微分積分なんて教えたって分かんないじゃないですか。
うん、
ね、
うん。
だからそういうようなことだと思うんですよ。だから、
繋がってない、
ね。繋がってないわけですよね。うん、だからそういうふうに繋がれる努力っていうのは、うん、やっぱりこう教える側が、ちゃんとその、徐々に、設定してあげる。そうすれば子供たちは意外と遠くにまでちゃんとついてきてくれるし、
うん、気づいたらここまで来てたっていう。
そうそうそう、そういうことなんですよね。だからそれをやらなきゃいけないんじゃないかなというのはものすごく感じましたね。
なるほどね、そしてそれがまだ現在進行形。
そうですね。だから、うん、これがね、まあ、小学校はここまでだとして、うん、その先結局その子たちも大人になるわけですよね、
はい、
で僕が最初にこの授業のことをやりたいと思ったきっかけが、
うん
今、まあ、うちの娘上が小4下が3歳なんですけどその子たちもいつかパソコンとかね、まあ、今でも僕の使ってるのを見て使いたがったりするんですけど携帯とかパソコンとかネットとかそういうのを渡さなきゃいけない時期が来るんだろうなと思うとちょっとゾッとしたんですよ。このまま急にあげるのはやっぱり怖いと。で大人はやっぱりそのさまざまなサイトをねちょっとこうロックかけたりとかいろいろとこう不安になりながら渡してるっていうのが現状だと思うんですよ、
はい、
だからこれを不安にならずに渡せるようにするには、今からその日までに何をすればいいんだろうっていうことを考えたのが実はきっかけでもあるんです。だからまあそれがね、まあ僕自身が携帯とか作れたら一番いいんですけど、まあそれはできないとして、でもまあ、様々な、そのメディアの、との付き合い方とか、扱い方みたいなことを、いくつかやっておくことによって随分違うんじゃないかなっていうふうには思ってるんです。
なるほど、なるほど。そこできっちり繋がっていく。
そうですね。だからそれが、まあ小学校はとりあえずここまで。で、その先ももしあるとしたら、じゃあ何をするかなっていうようなこと。例えばテノリオン的なその音の世界っていうのも僕はすごいやりたいんですけど、うんうん、それはこの6学年分の中にはちょっと入らなかったんで、
うんうん、
その先なのかまた別枠だとかね、うん、やってみたいなという気持ちもあるし、
なるほど、
まあいろいろとやりたいことはあるんです。
今後そのメディアアーティスト岩井俊雄の展望っていうのはどうなんですか？
そうですね。だからメディアアーティストっていう肩書きもおろそうかなみたいな気持ちも、実は、起きてたんですが。
そうですか。
でも意外とそのメディアアーティストが書く絵本っていう方が、うん、絵本作家が書く絵本よりいいかなっていう、うん、気持ちもあったり。
なるほど。
うん、ある種やっぱり僕の中で、機械好き、メディア好きっていうのが根っこからあるっていうのは、もう絶対に否定できないです。
うんうんうん、
で、今世の中でそういうものが、やっぱりすごくメジャーになりつつあるっていうのも、うん、これはもう、
もう否定しよう
がない。もう誰も否定しようがありませんね、うんうん。だからそういう中での僕の立ち位置っていうのは、実は大事なのかなっていうふうに今は、うんうん、まあ、もう一度ちょっと思い直してる。
なるほど。
看板を下ろさずに、もうちょっと頑張ろうかなっていう。
なるほど。
ただその、立ち位置は、うん、かつてのようなハイテクをね、駆使してっていうことではないっていうのはもう確実で、
うんうん、
それがまた美術、とかそのまあ美術館とかね、うんうんうん、テレビだとかそういうことを舞台にするのではなく、例えば小学校が舞台でもいいし、絵本を通じてもっともっと低い年齢層の子どもたちに届けてもいいなっていうふうに、自分のこう興味の対象というか活動のこう範囲がすごく広がってきてるのは感じてますね。
うん、なるほど。
だからそれは、うん、何かに置き換えるんではなくて、広がったと思えばいいのかなっていうふうに今思ってますけど、うん、
なるほど。はい、最後になりますが、番組恒例の質問、はい、前回もさせていただきましたが、はい、今回もあえてしたいんですけども、一番今までで思い出に残る先生、まあ一番というのはあれですけど、まあでも、はい、思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
今回ね、まあ前回ちょっと高校の先生を挙げちゃったので、はい、今回なんか、それに相当するものをね、うん、どうしようかなと思って考えてきたんですけど、実はこの地下100階建ての家を描いてた時に、
はい、
今回の新しい絵本は、うん、この人たちに捧げたいなっていう人が、実は3人、
3人
もいたんです
。あららら、はい。うん、どんな方なんですか？
ちょっとこれネタバレになるので、あれなんですが、この地下100階建ての最後の地下100階に待っている、ある、うん、まあ動物、うん、はいはい、いますよね、
うん。
で、それのイメージをどこからもらったかっていう、ことなんですけど、
はいはい、
1人はね、石井桃子さん。
はい、
石井桃子さんっていうのは、うん、まあ児童文学者で編集もされてて、はい、で、昨年101歳で、亡くなったんですね、はい、でその方の仕事は僕はそんなに昔は知らなかったんです。もちろんその名前はピーター・ラビットの翻訳だとかいろんなところで見てはいたんですけど、最近まあ亡くなられて、で特にその桂文庫っていうその個人文庫を自宅で50年代後半ぐらいかな、なんかやられてたっていうこと でそのまあ表立ってね、その編集者とか翻訳とかそういう執筆とかをやられてた以外に、非常にそのローカルな場所で個人活動をやってたっていうのが、僕がこの実は小学校のプロジェクトをやる後押しになったんです。
ほ
う、
ほうほうほうほ
う。うちでもなんかやろうかなっていうふうに思ったんですけど、自分のうちでなんか工作教室やってもなっていうような気持ちもあって、で、それがなんかちょっと心の中にもやもやしてたのもあって、小学校のこのプロジェクトにつながったっていうのは実は大きいんですよ。
なるほど。
だそういう意味ではね、石井さんのこう子供に対するもう本当に深い愛情というか、なんかその活動のなんていうかこう奥深さっていうのはすごく感心して、まあ惜しくもね亡くなられたんですけど、もうその年齢で亡くなられたことっていうのが僕の中ではこの地下100階のモチベーションに実はなってると。
なるほど。
ですがもう一人同じような立場なんですが、はい、アメリカの絵本作家でターシャ・テューダーっていう、
あ、はい、
この方も92歳で昨年亡くなられて、
はい、
でターシャ・テューダーの子供も僕は不勉強であんまり知らなくて、ただうちの家内がガーデニングとか好きなので、うんうん、うちには随分前から本があったんですよで、ただガーデンの本は僕はあんまり開かなくて知らなかったんですが、うん、テレビ番組で何回かね特集されて、はい、それを見てたら、
うん、
本当にそのまあうちは自分のその子供たちを中心にまあ四季折々のいろいろなイベントなんかをなるべく手作りで頑張って楽しくしたいなと思ってるんですけど、うんうん、もうそれを本当に昔から実践されてて、うん、で絵本も書いて、で自分の家ももうそういう風に手作りでっていう、うん、もう本当にそういう、こう姿勢を貫いた方で、
うん、
もう最近なんかまあターシャ・テューダーのね仕事をもう本当敬服するばっかりなんですね、
うん、
でその方もたまたま、まあ、石井さんと同じく去年亡くなられて、
うん、
だからこの2人とにかくちょっと自分の今やりたいことの先人として、
うん、
まあ本当に先生としてね、
うんうんうん、
ちょっと捉えてるんですよ。
なるほど。
はい。で、というようなものがあって、うん、まあ地下100階にいる人の人というかイメージが。
石井さんとターシャ・テューダーの複合。
そうなんです。
的な。
で、それでもう一人は、実は僕の母なんですけど。は
い、お母様、
はい。で、僕の母は今78歳なんですが、
はい、
それこそ僕が、 あの子供の頃にもう今日からおもちゃは買いませんって言ったその母なんですが、やっぱりその母があの一言をね言ってくれたことがやっぱり僕の今の活動に全てつながっていて、で本当に前回話したかちょっと分かんないですけど、小さい頃に顕微鏡を買ってもらって、これは父親に買ってもらったんですけど、その顕微鏡のプレ、なんですか、こう標本を作るときに、急に母がですね、標本をこうやって作るのよみたいな教えてくれた人 で実は、少女自体科学部に科学クラブにいたっていうのがその子とその頃発覚してですね、でちょっと見直したっていうのはあるんですけど、まあそういうその科学の 目それからまあ文学も好きでみたいなのがあったからこそ、なんか今の自分があるのかなっていうのもあって、でこの3人のですね、おばあちゃんたちにこの、まあ地下100階だってはね捧げたいなと勝手に思ってますそう、まあうちの母はまだ生きてるので聞いてくれたら嬉しいなと思います。
じゃあそういった先人たちに敬意を表して、
そうですね、今回のこの絵本はね、実はそういう意味があって、まあ個人的な思いなんですけど、
でもまあそういった思いもぜひね、分かって読むとまたちょっと違う見方もできそうですね。
まあそうですね。本当に裏の裏の、まあ僕の勝手な思い入れなんですが、ね、感じてもらえたらいいな
と。はい、わかりました。ということで、ラジオ版学問の娘、本日はメディアアーティストの岩井俊夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、メディアアーティストの岩井俊夫さんをお迎えしてお送りしました。いや、岩井俊夫さん、今回も非常に話が盛り上がりました。まあでも今回ね、出版された地下100階建ての家、まあメディアアーティストとしての経験、それからキャリア、すべてつぎ込んだ、もう満を持しての珠玉の一冊になってます。いや本当に子供のみならず大人も本当にこれは深く深く入り込みますよ。そしてこの100階建ての家、地下100階建ての家、実はビッグブックというスタイルでも出されています。もう1メートルを超える巨大な、文字通りビッグブックなんですが、これもちょっとね、一家に1冊2冊常備しておきたいです。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。